2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
先週は大変申し訳ない、
はい、
私すっかり失念しておりまして、
はい、
でもサボジ一つ、はい、ちょっとまあお願いというか何だというか、今日撮るよっていうのを、
はい、
その日の午後の2時に言うのやめて。
それはな、文句ですか？
文句。文句だね。文句。それはね、大のね、もう僕も50手前の男ですよ。
はい、
ね。2時に言って、ね、8時のスケジュールが入ってないことぐらい、入ってることぐらいありますよ、僕だって。こ、うんん、うん、んなね、急にね、2時にね、思いついたようにね、撮るよって言われても、それはね、無理ですよ。
そうですか。
うん。だから、そういった意味で。
あんまりちゃんと聞いてないよ、
聞いてねえ。
キックオフ直後から大人の喧嘩やめてください、もう。
聞いて。
了解、了解。
はいはい、まあ、だから今日は、そういうことで、ちゃんと朝から、
はい、
昨日から、今日どうですかって、今日この時間にどうですかって、あるんですかって僕は確認したんです、
はい、
ね。やりましょうっていう話なの、はい。今日は、ライト君がいない。何なの二人。
仕事入っちゃって。
仕事入っちゃってて。
でもそれしょうがないです、
ね。でへへって。
仕事ですから。
あいつもう金に転びやがって、あいつ。
いつもの自己紹介やんないんですか？
いいんだよ、今日。俺が回すんだよ、バカ野郎。
バカ野郎。
バカ野郎、今日は回すんだよ、俺が。でもね、久々に、
うん、
僕不在の、うん、私不在のね、
うん。先週の。
先週の放送聞いたんだけど、はい、面白い。面白いね。俯瞰で見ることの大事さって大事だね。
義勇軍の良さに気づくでしょ？
気づく気づく。よくさ、選手がさ、出場停止とか、怪我とかでさ、
はいはいはいはい、
よくスタンドで見てる時があるじゃないです
か。
あの時とか、自分たちのサッカー俯瞰で見れて、
はい、
結構あれ、いい勉強なんじゃないかななんて思ってて。うん、ここ数回もね、よく、良くも悪くも、うん、ライト、ライト君がいると、うん、ライト君がずっとダーって行くから、うん、もう俺なんか俯瞰で、あ、そう、ふーんってなっちゃうから、うんうん、これ、あ、これ持ち味が出ねえんだな、俺はな、と思って。うん、やるときはもうライトともガツガツ削るぞぐらいの勢いで。
そう、それ気づいたの？
いや、ちょっとやっていかないと、うんうん、あれはこれライト君の番組じゃないんだなっていうことを気づいて、あ、ちょっと、はい、俺はちょっとガツガツ行くぞと。ちょっと野心を取り戻すぞと。
あ、それは良かった。
うん。
っていう。俯瞰で聞いたおかげで、
よし。
ようやく、たどり着いた。
そう、野心を持っていくぞって思って、うん、今日は企画として、一個、
はい。
J リーグの悪口を言う企画。初心に戻る。
いや、それは J リーグを削ってますよね。
もうね、ちょっと最近の、
はい、
ちょっと J リーグ。あ、僕もまあ、リスナーのね、ドッシュ君は、大体わかってるんだけど、うん、僕のことを、私のことを、J リーグ嫌いの甘好き。アマチュア好き。
あ、甘好きね。
はい、甘好き。アマラオのことじゃないよ。アマチュア好きっていう、ね、
はい、
こうなんかレッテルを貼ってる人がいるじゃん。
はい、
で、プロ嫌いの JFL 好きとか。
あ、
なんかそういう風に思ってるじゃん。
ロック相当ってこうだよみたいな。
こうだよなよっていう、
ね、
な
んかこう、
そういう。は興味のない。
はいはい。
っていうのがあるじゃない、
はい。
で、僕は少なくとも、はい、JFL の試合より J リーグの試合の方がいっぱい見てるから。
そりゃそうだ、
ね。それは間違いないよね。
はい、93年からだから。
間違いない。いくら追いついても多分 JFL の試合がひっくり返ることはないと思うぐらい。
だって JFL の試合年4回ぐらいしか見ない。
見ないよ。見ないよ。
死ぬまで追いつかない。
追いつかないよね。だってそれにもカウントするように J リーグの試合見てんだから。
話される
一方で。僕の方が、少なくとも僕を批判してるやつより J リーグは絶対見てる。25年も見てんだもん俺は。
大体この2、3ね、この近年だってさ、野津田
町田行ったりさ、アジスタ行ったりしてさ、意外と追いつかないよね、
絶対追いつかないと思う。そうですね、僕が、地域とか JFL の試合数が、J リーグを抜くことはもうないんですよ、私は。
J リーグをよく見てるし、J リーグも実は詳しいんだぞっていうことを改めて、最近の知らない人には言っときたいってことでしょ。
言っときたいし、その、だからこそ、なんだよ、その J リーグ。これでいいのか、J リーグ。
おぉ、来た久々
いう、
どっから聞いたことある
番組。なんか、やっぱりこう、思うに至ってたね、最近。ここ、この数年じゃないのよ。この今年始まって、数ヶ月で。
まだ間もない。
間もない、この数ヶ月で。開幕間もない、
数ヶ月で。
これでいいのか、J リーグっていう。
なるほど。
やっぱりこう、思うに至る。J リーグっていうか、J リーグファン。
じゃあ、今日はそれをたっぷり聞きましょう。
たっぷり、たっぷり。で、残りの30分は、最近の私のJ リーグ、J リーグというか、J リーグをきっかけに好きになったことが一つあってですね、スパイクが好きなんですよ、私。
なるほど。
ここ、スパイク屋さんなんですよね、ここ。
スパイク屋さんじゃない。
ここは、中古スパイ屋。
まあ、今日ここも、最近ずっと毎週そうですけど、五本木のトレンタウーの31でね。
で、こう、スパイクに囲まれてるじゃないですか。
今、いっぱいありますよ。
ちょっとこのスパイクについてちょっと語る、この45分にしていきたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいよ。なんかさ、ちょっといい？本題入る前にさ、最近ほら相当元気がねえとかさ、モチベーションが上がんねえとか、いろいろそういうことをこう心配されてる同志諸君、
同志諸君、
今日は違うよっていうね。
今日は長から
やたら張り切ってる。ロック相当がこんだけ張り切るのは私もなんか数年ぶりの。
今ね、三毛長も久しく見てない。
羽織ってる上着を一枚脱ぎ、
しかもワイシャツの袖をまくれる。ポッドキャストだっていうのにね、今ね、
やる気がね、
絵的にも。
髪をかき上げ
ちゃったね。
お昼休みのバレーする人ですよ。
で、まあ、それも、要するに、まあ、今日、この放送、ライト総長いないけど、いないけど、やっぱり、義勇軍は、やっぱり、またね。
ちょっとね、一つは、ライト総長に見せつけてやる。聞かせてやる。俺が本気になれば、お前、全然、話になんねえだぞっていうことを、やっぱり、しっかり。
ね、
思わせとかないと、
ね、
ちょっと最近ライト総長がライト総統になってきて、はい、俺がロック総長になってる感がちょっといかんなと。
若干のクーデターを、ね、
ただうなずいてる晩年の立川談志になりつつあったから、
なるぞ
それを変え、ね、もう一回取り戻そう。
オフィス北野の問題を抱えてる、テレビタックルに出てるたけしさんがうんうんって言ってアンビリーバボーって言ってるだけみたいになっちゃってるから、
もしくは清志師匠ね、いるだけいるだけいるだけ、そうじゃない
よしなさいって言ってるだけになっちゃってるから、まあね、ちょっとね、ちょっと今日はしっかりやっていく。
はい、すいません、前振りで
プレイヤーとしてね。
じゃあどうぞ、まず相当
でね、ちょっとね、まあ同志君に伝えたいのはね、元気よくなってきた原因が一つが、花粉症が治ったってことだね。
そうだね。相当の話で
元気になってきた。
元気になってきた。花粉症が治ったってこと。
なるほど。
で、花粉症が治ってる時に体調が悪くなってきた時に、このままじゃいけないって思ってた、ことを始めたことが一つあって、ずっと継続してる始めてたことがあって、それがこうしっかり身についてきたことがあって、エビオス錠を飲むことっていう。
エビオス錠ね。
エビオス錠って知ってる？
知らないの？
知らないの？
初めてお聞きしました。
知らないの？
エビオス錠。
ちょっとそこでエビオス錠調べた後で見せて、アサヒビールが出してる、エビオスっていう。
アサヒ食品じゃなくてアサヒビールが出してる。
アサヒビールが出してる。アサヒビールが出してる酵母を、
ビール酵母
のカスを乾燥させて固めたやつ。
へえ。
それが昭和30年ぐらいからあるその成長剤なんだけど、
弱った胃腸に
栄養補給に、
エビオス錠
これ見たことあるでしょ、薬局で。
あれも
そうで、僕の好きな中村徹さんが CM し始めたんで、はい、飲もうかなって飲んでたら、これがね、
ちょっとね、中村徹発信なんすか。
好きなんですよ、中村徹好きなんですよ。
意外なところだな。
なるほどね。で、はい、それを始めたら随分で、もう一つはツイッターに、エビオス錠を飲むと 性欲が増すよって書いてあって、
はい、
でそれをちょっと続けてみようと思ったら最近ドバドバ出るんだよね。
なるほど。
液体が、うん、白い液体がドバドバ出るんですよ。あ、これは調子良くなったぞって。
ホンダケースのケチャップだ。
そう。だけどただ一つドッシュ君に言っておきたいのは、このエビオス錠は1日30錠飲まなきゃいけないんだよ。
でめっちゃ飲む。めっちゃ飲む。
知らなくて、はい、買ったはいいけど。はい、何粒ずつ飲めばいいんだろうと思って買ったら、うん、朝昼晩に10ずつ飲まなきゃいけないんだよ。30錠飲まなきゃいけないんだよ。
え、全部で何錠ぐらい入ってるんですか？一回買ったら。
一瓶に2000錠入ってるから。
入ってるやん。
計量入ってる。
2000錠。
2000入ってるの？
2000 錠入ってる
やん。一瓶なんです
よ。一瓶。瓶なの。あのね、どれぐらいかな？牛乳パックの半分ぐらい。
本当だ。2000錠って書いてあるよ。
うわ。
エビオス錠。
これを、ドッシュ君に勧めたい。それが一つ、はい。エビオス錠のもう、提言、ね。
それで、それで最近、だから元気になってきたと。
元気になってきた。
Jリーグの話来ると思ってたわ。
そう。
エビオス錠の話ね。
はい。エビオス錠飲んで、元気になってきたところで。
花粉症が終わり、エビオス錠
飲んで元気が出てきて、はい、よし、俺はもう、サッカー革命にもう一回満身するぞというふうになってきたら、
なるほど、
次々と入ってくる残念なニュース、次々と入ってくるこのなんていうんですかね、
もう憂い出した、
憂いてくるのが怒りに変わってくるっていう感じですね。
なるほど。
もうこんなことやってるから、
はい、
代表もだらしねえし、ハリルが更迭されて、
はい、
中村慎太郎が発狂するというような
作家さんがね、
そういうなんか悪いサイクルになっちゃうね、
はい、
これねもうダメだなと思ってた、
はい、
最近入ってきたニュースで一番腹が立ったのがですよ、はい、浦和レッズに、
お、
ね、
監督
オズワルド、
はい、オリベイラ監督、
オリベイラが就任したん、
はい、
ね、
はい、
こんなことやったらダメでしょ浦和。
へえ。というと、
そこですか、まずは。
まずそこ。
お
あのね、
何言う、
いや、オリベイラが、
はい、
まあ、鹿島で、優秀な監督であったということは、もう僕はよく知ってるし、はい、オリベイラが優秀な監督であることは疑いようもないんだけれど、
はい、
まあ、その浦和がね、その前、ペトロビッチさん、
はい、
連れてきて、
うん、
で、また解任して、
うん、
それでまた、成績上がって、
はい、
したらまたちょっと変え、なんかごたごたちょっと連敗が続くと解任して、ね、
はい、
堀さんに変えて大月さんに変えてっていう話になってきて、またじゃあどっかビッグネームの監督取ってこなきゃいけない、日本に詳しい監督いるだろうかっつって、はい、こうやってペアって見渡したところ、うん、あ、オリベイラが空いてるぞっつって、はいはいはい、取ってくるわけじゃない、うん、誰でもいいのかと誰でもいいのかと浦和ファンとしてはそれはダメだろうと言わなきゃダメな局面じゃねえかってやっぱ私は思うわけですよ。
なんか相当話聞いてると、元カノの彼氏選びに文句言ってる人みたいな。
ね、別にその、はい、なんつうのかな、浦和が、
うん、
ヴィッセル神戸みたいに金だけある伝統もない優勝したこともないようなチームが、
はい、
オリベラ取ってくるっつうんだったら、まあ、
起爆剤として
みたいな、まあまあいいかなと思うんだけど、はい、浦和は日本の J リーグを引っ張っていけなきゃいけない、
はい、
もう鹿島が何回優勝しようともひっくり返せないような、
うん、
その人気を持ってるわけですよ、
うんうん、そうですね、
その人気があるチームだからこそ、
はい、
チーム、あそこに骨がないとダメな、リーディングチームとしての骨、いわゆる哲学がないとダメなのに、はい、全部やっぱりよそから取ってきちゃうじゃない、
うん、
ね、あれではやっぱ浦和が浦和らしく、うん、浦和としての伝統が、
うん、
だってオリベイラのサッカーって、
はい、
浦和向きじゃないっていうか、
そうですね、可能性は高い
し、ね、それはいや何年かかかるかもしれないよ、はい、一回立て直ゼロにして、うん、もう一回オリベイラが3年後には ACL になるようなチーム作るかもしれないけど、はい、それは数年前のペトロビッチがやってたサッカーとは違うサッカーをやるじゃない。はい、
そうですね。
それでいいのかっていう話さ。うんうんうん、それでいいのかっていう話を。それが浦和でそれをやってていいのかっていう、それをファンとしては何も思わないのかという、そこはね、僕はちょっとやっぱりこう悲しいというか、浦和でそれかっていう。 ちょっとやっぱこう日本のサッカーが低迷する理由は浦和レッズにあるんじゃねえかなってやっぱり思いますよ。
なんか相当の話をお聞きしててちょっとふと思ったのが骨のお話をされたじゃないですか、まあ要は背骨がねえぞと今、うんうんうん、なんとなく浦和レッズってサポーターが背骨だぞみたいな雰囲気がすごくあって、うんうん、監督が誰でもいい理由が実は監督が骨だと思ってないかもしれないみたいな。
そうでしょ、
ありますよね。
そう思うのよ。だからそこが自分たちが骨だと思ってるから、別に大月組長が来ようが、はい、堀だろうがペトロフィッチョだろうがあんま変わんねえやっていうところが多分あるから、
はい、
そこの部分がチームの哲学を失わされてる原因かもしれないっていうところをファンが思うかっていう話なんです
。
そこがちょっとやっぱなんか浦和がその私としてはですよ、
はい、
ずっと鹿島をまあファンとは言いません、ウォッチャーとします。
はい、
鹿島ウォッチャーからすればこの対抗軸がやっぱないと、はい、
うんうん、
やっぱ J リーグって盛り上がらないと思うんですよね。だからそこがやっぱ浦和が、
はい、
その別に鹿島から取ってきたわけじゃ、うん、が嫌なわけじゃなく、
はい、
そういうよそからなんで、しかもオリベラのサッカーと浦和のサッカーって違うでしょっていう、ね、ところがちょっとやっぱり、ただ、鹿島みたいにずっと同じサッカーやってることが、
はい、
伝統になってることだけがいいとも、もう逆に思ってはないんですよ。
うんうんうん、
だけど、やっぱそこを、紡いでいくものがね、
はい、
浦和にはちょっとやっぱりさっき言ってた。
はい、
サポーターが骨だから、
はい、
だとしたらサポーターが骨だとしたら別にでも勝っても負けても荒れなくていいじゃんっていう話なんだよね、
は
い、
本来ならば
もしそうだったと、
そうですよね、
それがそうだったとしたら、はい、そこがねなんかねちょっとやっぱりはぁっていうため息じゃん、ため息だね。これがなんか伸ばしてない原因に、日本の。
J リーグ全体
の。J リーグ。浦和だけじゃなく、浦和だけじゃなく、全部が。
J リーグ全体の停滞を象徴するっていう。
する原因かなっていうふうには思うね。
まあ、もっと言うと、J リーグの監督選びが、うん、おそらくそこが基準になってしまってる可能性があるってことです
ね。そう。
もう勝てりゃ何でもいいから監督呼んでこいみたいな。
そうそう。だから、ジャイアンツに、
はい。
星野呼んできた感じ？
ああ、なかなかちょっと今のは上手かったかもしれない。
ジャイアンツに、さ、星野はいい監督ではあるし、はい、星野は楽天では、その、地域も、伝統もね、
はい、
ない、その弱小球団というか、そういう、まだ、東北での新興球団としての監督としてはふさわしいかもしれないんだけど、はい、そこに、例えばじゃあ星野がじゃあジャイアンツに来ますよって言った時に、
はい、
で勝てない、今ほら高橋由伸って勝てないジャイアンツ、うん、ね、でその時に星野連れてきたら、
はい、
それでいいのかジャイアンツってなるでしょ。
めっちゃわかります。
そこに、
それは
僕はね、裏が被るんですよ。
巨人を倒すのにね、かけてきた監督が、巨人に入っちゃうのかって。
まあ、正直なところ、オズワルドよりはブッフバルトだろ
う
みたいな。
そうそうそう、そういう感じ。
言ってる意味はめっちゃわかります、
うん。だからそこがね、なんかね、イラッときたパートは。どう？
いや、論点がまたこれいろいろあるんですけど、ね、例えば、誰だったらいいですか？
お、
誰が？
浦和の
新監督、
浦和の新監督とするんだったら
骨があるぞっていうの
ね。骨がないからふにゃふにゃしたんだけど、うん、でも浦和は、うん、その最近でこそそのなんつうんですかね、ブラジルの外国人の路線も取ってるけど、もともとの古くその20世紀の三菱の浦和の匂いとすると、
はい、
ドイツのサッカーでっていう、
あ、そうですね、
匂いだったじゃない、
はい、
どっかしらかなんか、
まあ、
フェードインフェードアウトでシューってなんかブラジルがピューって上がってきた感じがするじゃない、ね、
はい、
だって昔さ、ヨーロッパの匂いがしてたのがその浦和の良さだ
って
きて、使えもしないようなイタリア人のディフェンダーでザッペラみたいなのを連れてきてて、出るたびに退場するような、っていうような、
はい、
でも浦和のサッカーっぽかったじゃない、
うん、そうなんですよね。いや、めっちゃわかるわそれ。
浦和のサッカーっぽかったんですよ。
僕好きだったんです
もん、それ。でも、まあ、鹿島側からするとザッペラ来てるよラッケーみたいな、そういうところも浦和っぽかったんです、
はい、
そこがなんか 迷走してる感じ、ここ数年。やっぱ僕はなんかやっぱちょっとドイツの匂いをさせていただいて、
はい、
ダメでも、うん、成績が出なくてもいいから、
はい、
ずっとドイツのサッカーを、うん、だからさっき言ったブッフバルトでもいいですし、はい、まあ、リート僕はあんまりドイツ人知りませんけれども、はい、わかんないですけど、カーンでも何でもいいですよ。カーンでも何でもいいですよ。
急にカーン。大
外から持ってきた
ね。カーンでも何でもいいですよ。そういう、
ドイツ。リートバルスキーね。
はい。うん
とかドイツ
っぽルンメニゲね、
ルンメニゲとかゲなよくわかんないけど、
まあでもリッティはやっぱちょっとジェフの匂いがするからな。
そうだからドイツの匂いのする、
まあ、というかヨーロッパロス、はい、ヨーロッパの指導者みたいな、
ヨーロッパの指導者、ビッチ系でもいいですよ、
はい、
東ヨーロッパでもいいですよ、
は
い、なんかこうそういう、
はい、
なんかこうやっぱりそういうサッカーの方が、
多分さ、その話はさ、やっぱりクラブの色っていうか、その要するに特色、うん、位置づけがもっと鮮明に J1 が4チーム5チーム出てないと、うんうん、J リーグ全体の盛り上がりや注目度がそがれてるよねっていうとこじゃない。
そう
だから多分今年の年明けにさ、マリノスのその学ぶの件でも話題に出たけど、うん、やっぱりマリノスにはこうあってほしいみたいな、うん、論が相当の中にあるじゃん。
あるある、
鹿島がこうなんだから、それの大陸軸としてマリノスがこうとか、うん、レッツがこうっていうのをこう、そういうこう位置づけを、うん、
なんか
欲しいのが相当、
色がさ、なんか
相当それが欲しいからこそ物足りないわけ。
欲しい物足りないよね。
よりによってオリベイラかみたいな。
そうそうそう、よりによって、よりによって、うん、よりによってよ、はい、他のブラジル監督だったら
まだ
まあまあまあ、なんか色もちょっと分かんないけどいいかなっていう。
だからその今の相当の話は、まあだから一つロック相当の論としては筋は通ってるんですよ、
うん、
別に浦和に対してだけじゃないから、うん、マリノスにはこうあってほしい、うん、ベルディはこうだろ、うん、ね、ガンバはこうだろみたいなのが、それぞれ色が立ってて初めて、うん、このリーグ全体の対比っていうか、う 対抗軸が見えて、
それがさ、チームのこう、うん、カラー
っていうことだね、
じゃない、
はい、それがなんかみんな今何混ざり合っちゃってるっていうか、
うん、なんかどれも
埋没してるよね、
特色がない感じがする。いろんなチーム事情のチーム事情があって、
はい、
そうなっちゃってるのも僕も長い歴史の中には分かるけど、
うん、
やっぱね、そういう色がないから、うん、J リーグって面白くねえのかなっていうふうには思っちゃう。だってジャイアンツさっきの野球の話だとすごくわかると思うけど、はい、野球にすると、
はい、
ジャイアンツに星野連れてきたらファンがはって思うし、うん、
はい、
カープが仮にだけど、じゃあ内川を FA で引っ張ってきたら、
はいはいはい、
カープファン喜ぶかっつったら喜ばないじゃん。
そうですね、わかります。
だからそこをやっぱりそのファンがあるべき姿に戻せっていうふうに思うんだけど、浦和のファン自体があるべき姿が分かって、もう迷走しちゃってんのかなっていう感じもあるよね。
迷走なんですかね。なんか浦和レッズのファンのあるべき姿は勝利のみみたいな、勝て勝て勝て
になっちゃったから、なっちゃったから、そこの美学がいや、ブラでもいいじゃんっていう話に、そうそうそう、勝負ブラがあればいいじゃんっていう話になったけど、はい、おめえんとこドイツでしょっていう
、まあ、浦和サポーターからしてみたらえってなりますけどねドイツでしょって言われてえみたいな
え、そんな気持ちないけどって思ってんのかもしれないけど
まあ、ね、それギド以来いないもんね。
いないっす。いやだからこの今の押し出し方式でハリルホジッチという枠が、うん、今浦和レッズに空いてるのにっていうのは僕は実はちょっと思った
いいね、
ヨーロッパ系の匂いがする。
ヨーロッパ系の匂い。
俺は実は思ったのはね、
はい、
ベンゲル
出ました。
ベンゲル、
いやいや、もう名古屋グランパスの匂いを
その中はさ
消し切らず、
僕はその J リーグの活性化の意味を込めてね、
はい、
最近ダゾンマネーがこんだけ入ってきてる J クラブが、
はい、
どこに金使ってんのよってすごくやっぱりもったいなさを感じるから、
そうですね、
強奪してこいみたいなね。あー、いや J1 クラブで一番客が入ってるクラブなんだから、
はい、
そこは投資してくれよみたいな。
なるほどね、うん、 あのベンゲルのなんかこうなよなよしたシャンパンサッカー系な感じのやつが浦和に合うのか問題はかなりありますけどね。
いやでもオリベイラよりはいいだろうって
俺はそうよ、オリベイラよりは
いい。まあまあまあ確かにね。
いやオリベイラで、ね、あのまあ誤解しないでオリベイラはねいい監督だし、
そう違う、そのさっきの色、
はい、色の話です。
なんつってかね、このそのスケール感が欲しいわけだ。
はい、
ぶっちゃけ中国ね、中華人民共和国の、はい、リーグの方がすごいよやっぱり、うん、なんだかんだ言って監督、はい、うん、リッピとかいるんだよ、だってリッピを強奪してんだから、
はい、
だからハリウッドジッチだろうがさ、なんだったらペップ、
はいはいはいもうそのダゾーンマネーで物を言わしてその話題性をねっていう、
今そうじゃんっていうさ。
逆にね、例えば鹿島で、
うん、
じゃあ鹿島も勝利至上主義だけど、はい、じゃあちょっと低迷してる石井や大岩使ってて、はい、あのダメだと、うん、じゃあちょっと低迷を打開するためにブッフバルト取ってきましたって言ったら鹿島のファンは喜ぶのかっちゅう話なんだよね。
それは喜ばないでしょ。
喜ばないでしょ。
それは
喜ばないでしょ。同じようなことが俺裏で起こってるような気がするんですよ、まあ、そうですね。
だからこれも年明けのマリノスの学ぶ会で喋ったけど、やっぱ鹿島だけなんですよそういう哲学がずしっと二十何年間通ってんの
は、
うん、だからやっぱ鹿島は保守なんですよ、
うん
うん、そのそう伝統を守り絶対ぶれないっていう、そのちょっとチームの成績が下がろうが何しようが、うん、何か変えるってことはないっていうね。
そう
だからそこでもそれってさ J の18とか、まあ、40でも50のくくりでも何でもいいけどないよね。
そうないから、でも J リーができて25年なんですよ。
そうですね。
これが新興チームの、例えばですけど、うん、鹿児島ユナイテッドが持ってねえっちゅうとか、
はい、
ね、ね、グルージャ盛岡が持ってねえっちゅうんだったら、
まあ、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、許されるんですけど、はい、オリテンの最も有名 で、
ね、
最も人気のあるチームで、
はい、
自立してるチームなんですよ。ですね、親会社からのね、補給がなくても、ちゃんとやれてるのは浦和だけなんですよ。うん、それが哲学として自立をしてないっていうところが、はい、私は残念ですね。すごく残念ですね。まあ、これが残念なこと。
なるほど。1、2、
はい、
2個目お願いします。
2個目。
何でしょう。
京都参加がだらしなすぎる。
出
た。さっきもね、だらしなすぎる。さっきもこう番組やってたんですけど、
うん、ま
ずっと喋ってくれてますよね。松村、
はい、松村です。松村でございます。
最近よく一緒にやってるんで。
非番でございます。
J2 の順位表見た時、
はい、
びっくりした。サンガが最下位ついにみたいな。
でね、
だらしない？
サンガがね、
はい、どのポイント？成績だけじゃないんでしょ？
成績、まあ逆に言うとだから悪いんだなっていうふうにはなるんだけど、あのサンガ自体が、
はい、
まあさっきもちょっとこの93年のね、ジャパンフットボール公式だから JFL のね、
はい、
このやつを見たときに93年から
渋いやつ出して
きたな。こういうやつ扱ってるお店なんですよ。
93年から京都パープルサンガってチームは存在してるんですよ、
はい、
2部リーグに。
そうですね、
日本の2部リーグに京都、はい、でこの京都パープルサンガは決してお金がないチームじゃない。
そうですね。
ここずっと京セラ、
母体が
ね、
ニンテンドーワーコール、もう必ずね、
タモリさんですか、
入ってくる、
はい、
あのお金の収入は、
うん、
観客動員数が多い少ないにかかわらずずっと入ってきてるわけですよ。
ある一定ね。
で専用の練習場もある、クラブハウスもある、
はい、
ね、J、ほぼオリテンです、
はい、
そういう意味では、うん、そのクラブがですよ、
はい、
やっぱ哲学がないんですよ
なるほどね。
これがこで例えばもう本当にもうあの鹿児島ユナイテッドだったり、
はい、
ガイナーレ鳥取だったり、
うん、
もうそのなんていうのバックの背骨の持ちようがない、そのいわゆるその、はい、まだ成長過程というか、
はい、
言葉悪いですけど未熟児で生まれてしまってみたいな、
うん、
そういうこう今からあの早産しちゃったから、
はい、
あの、うん、保育器から入ってみたいな、そういうクラブじゃないんですよ、
うん、
ね。で西九両国も古いスタジアムで、うん、あのであんまり見づらいとかも言われますけど、もともと陸上競技場ですけど、うん、西九両国なんて地下あの都市型の地、うん、あれですよ、はい、あのもうアクセスが悪いわけじゃないです、うん、西ヶ丘に関して 西学園、西京極に関しては、ね、屋根ついてねえけど、はい、だから満員になんねんだっていうような、あの古いから、はい、ね、あの見づらいから、いや満員になんねんだっつって、うん、なんか今度郊外に専用スタジアムが作るらしいんですけど、
はい、
あのそういうこっちゃないんですよ、パープサンガ。
そもそもね。
で、俺パープサンガって言うけど、そもそも最近パープルねえじゃねえかっていう。はい、
そうなんですよね。紫色はどこ行ったかと。もともと
志向クラブの伝統があるから紫のパープルサンガって、はい、強権時代、強権パープルサンガだったのね。
はい。
で、それが、なんか、京都の
クラブの
J1 になったっていうことで、何年かやった時にパープルを思考から取られちゃうっていう。
骨をなんか取られちゃった。
骨をね、そもそもが、
脊髄
スコーン、脊髄をさ、ズボッと抜かれちゃったところがさ、全くさ、その、なんていうの、関わってない僕らからしても、おやおや、うまくいってないね、このクラブっていうのが見て取れるわけですよ。
明らかですよ。
ね。これはね、もう本当逆に言うと、はい、もうこんなことで J リーグ始めるぐらいだったら、うん、やんない方がいいですよ。
そもそも、ね、
本当そもそも、はい、その京都に必要ないですよ。ぶっちゃけ。
はい、
だったらし、いやいや、だって志向クラブで、はい、が必要であって志向クラブが強いんだったら、志向クラブは関西一部のまんまずっと志向でずっといりゃいい話なのに、はい、J リーグに上がるからこそ、いろんな財界からお金集めてきて、金はあるけど、はい、金上がったよって言ったら、脊髄抜かれてるという、なんすかあの、アメーバー状態になってるパープル参加は。無脊椎動物になってるんですよ。原始に戻っちゃったんですよ。なんすかね。あ、それでいてさ、ファンがさ、はい、いやいや、お客さん、なんか呼び出したらしいんですよ。
ついに居残りが。
居残りがあったらしい。
サポーター試合
で、フロント出せ、ね、監督出せ。そもそもアメーバー状態になったのに、そんなね、
なんか、それは知らなかった。油断してた。
それはね。
そんな何、立てこもることまでなってるの。
バモがね、チクリが入ってきたんですけど、そんなことをやる。
それはかなりの末期症状来てるね。
それはね、
未来が見える。
ザスパクサツ群馬と同じ匂いがしますよ。
やばいな。
それはなんか三部の匂いがプンプンしてる。
三部の匂い
がします。それは、もう症状として出てるね。
よく
ない。だから3
その呼び出すまでの過程は多分いろんなことがあって、何があったのかっていうのは詳しいことは正直わからないけど、
そう。で、3部になるとセンスタが必要なんですよね。
はい。
今のJリーグのレギュレーションだと。だから、いやいや、最近みんなセンスタが3部には多いねから、あ、だから、あ、なるほど、センスタが欲しいから、
はい。
京都さんが3部に落ちてんだっていう風に思ってきて、なんかちょっと腑に落ちたっていう。
腑に落ちたんですか？
腑に落ちたっていうのが、はい、この J リーグがっかりニュースの 2個です。
第2個。
まだいっぱいありますけど、時間の関係で。
J3 に落ちるの？
そう。
そうなの？
そう。だからセンスター持ってるとこやばいよ。
なんか、だって北九州もさ、うん、センスター完成したこけら落としが J3 で迎えちゃうとかさ。
そう。
ね。南長野もそうだしさ、みんななんか J3 は充実してきてるよね。そうそ
うそう、センスタこさえると J3 で開幕っていう匂いがするから、この、いわゆるトレンドを J リーグのトレンドからすると、はい、それに沿ってんのかなっていう。
それもしかしたら日本で今の法則に一番最初に気づいたのはロクソとかも
ね。これフレーミングの法則みたいなもん
だ。気づいたよ。
左スタジアム。居残りセンスター
。あのさ、最後のポッドキャストだから、絵じゃないから、今指の方向とかも伝わってないから。
伝わってない。
親指が成績不振。
そう、成績不振。
フレーミングの法則ね。
人差し指が居残り。
残りサポーターの田舎に
最近まりに見る、うん、あのヒットワードです今の
ヒットワード
さんもちろん長く付き合ってるじゃない最近ちょっと相当のこうワードがさ炸裂しないなと思う、はい、
この法則
このフレミングサブリーグのフレミングの法則っていうのはいい
いい
ね
これはいいセンスター居
残
り
広角
J3
それ覚え当たるもんねいろんなクラブに
ね
あそれはいいな
あるある
京都も気をつけてください
ね。そうそう。まあね、京都は日本に2つしかない、うん、府なんですよ。京都府。
う
ん
う
ん、
そうですね。
大阪府。
大阪府、はい、京都府。
ね。
2府。
やっぱりね、こういう、その、やっぱり都会が、田舎の手本を見せないと、
は
い、田舎のサッカーチームは、
ね、はい、
あ、 都会はこんなにお金使って、
はい、
こんなにうまくいくんだ、
うんうん、
だけど我々は身の丈に応じてやっぱり京都や FC 東京やガンバ大阪じゃないよねっていうところを見せつけなきゃいけないんですよ、はいはい、一番ねだらしないです、あの都会のチームとしては。
そうですね、
パープルサンガが、うん、愛情込めてパープルサンガって言いますけど、はい、僕はあの黒崎久志選手が、
うん、
あのあーパープルサンガに移籍した時に黒崎の長男が生まれた、うん、僕 あの長男と同い年なんですけど、あの一緒にマンションで飯食ったんですけど、
マンションで飯食ったんです
よ。その時にあのそのサンガのユニフォームもらったんですよ、
はいはいはい、
でここに京セラって入ってるんですよ、
うん、
で任天堂って入ってるんですよ、
はい、
でワコールって入ってるんですよ。それが98年の話、
はいはいはい、
そこからスポンサーってほぼほぼ移動してないんですよ、
うんうん、
そんな伝統のあるチームがさ、
ね、
もう毎年毎年サプライヤーも変わる、ムネスポも変わる、
はい、
そういういい加減なチームじゃないんですよ、うん、
伝統的なチームではあります
よね。そうだからね、もうちょっとねしっかりしてもらいたいなっていう、サポーターの怒りもごもっともですが、
はい、
センスターが欲しいって言ってる時点で、
はい、
まだなんか勘違いしてるぞっていうところはありますね。
、うんうん、なんかサッカー的な話で言うと、大阪のユースにいた世代は全員思うのは、やっぱ僕の世代は特になんですけど、パクチソンとあの松井大輔っていう、うんうん、あのもう本当のテクニシャンがいるっていうのがサンガのイメージだったんですよ、
うんうん、
でユースも絶対にそういう人間を育てるんですよ、
うんうん、
中盤にすごいテクニシャンがいて、うん、夢を見させるチームみたいなイメージがめちゃくちゃあった。
もともとさ、見延さんがやってた時代だよね。
はい、そうです、そうです、そうです。
今パルセロのゼネラルマネージャーとかさ、見延、
はい、
さんみたいな人がさ、
うん、
大事にされないでこう出ちゃうのまた、ね、京都のさ、
そう、
なんか、しょっぱいなって思うところ
。でも、
もう黒部さんとかいたときはね。
で、実はこの、
黒部もいたもん、
フレミングの法則の話の大元は、あの、位置につながるかもしれないですよね。うん、その監督をスッと出しちゃってるっていう。うん、
そう、だから、やっぱそこはもう、やっぱり、その、サンガだけじゃなくて、
はい、
やっぱり、つながっちゃうんですよ。
まあ、全部に言えることではありますよね。
全部に言えることかな、
間違いないと思
うふうには思うんでね。
いや
でもね、うん、さっき言ってたそのテクニシャンがユースの時から多いっていうところで言ってたじゃないですか。うん、
はい、
で、まあ、これも前もいろいろなところで話してる一つの小ネタなんですけど、
はい、
以前ですね、
うん、
ツウェーゲン金沢対、FC カリアの入れ替え戦っていうのが昔あったんですよ。
はいはいはい、
ご存知かどうかわかりませんが、うん、JFL と、ね、地域リーグの入れ替え戦があったんです、
はい、
その時
は
僕はあの、FC カリアの応援に行ったんですけど。
カリアが JFL で。
そうそうそう。
ツウェーゲンが北信越。
北信越、はい。で、結果は、ツウェーゲンの方が上がったんですよ。
はい、
それで、FC カリアの、その、僕応援に行ってたので、
うん、
で、FC カリアの応援盛り上げようと思って、僕はあの、フェイスペインティングをこう、うん、みんなに、子供に書いてあげてた。うん、あの、
はい、
白、赤タスキをこう、白に赤タスキをピュッと書いて、だ子供たちがいっぱい並んでくれたんです
よ。なるほどね。
それで、あ、君たちどこ来たのって言ったら、うん、京都から来た。
うん。
もう京都から来たんやと。なんでわざわざこんな刈谷とね。
まあ
正直。
まあまあまあまあ。
さ、2部と、
うん
はい、3部と4部の入れ替え戦なんて、うん、小学生からしたらそんなになんか面白いわけじゃないじゃないですか。これ名古屋グランパスがいるわけでもなく。
そうですね。
その有名な選手もいるわけでもなく。はい、監督がアマラオぐらいですよ、見るべくところは。そんな FC 東京のマニアしか喜ばないですよ、そんな。
もうアマラオがね、
アマラオがコーチ、
ね、
そんなんですよ。それで、そしたらわざわざね、そのバス使って少年サッカーですよ。京都から来たんですって。
はい、
それでなんで来たのって言ったら、FC カリアのどうも監督だからスタッフと、その少年サッカーの監督がもともと知り合いかなんかで、
はい、
じゃあ見に行くぞって来たと。うん、この試合はめっちゃガチになるから、本気のサッカーを見に来いと、見に行けということで呼ばれたんだと、
なかなかの、ね、
いうことだったらしい。
なかなかの目利
きで。ああ、そうか、京都やったら、が大きくなったらサンガに入りたいかって言ったら、
はい、
サンガ地元の選手誰も取らへん。
なるほどね。
で、小学生に言われた。
小学生に言われてんの？
小学生に言われて。
ああ、強烈だね。
それさ、もう小学生から見られてるんですよ、その、パープルサンガ。だから、松井大輔も鹿児島
も、はい、そうですね、果実、
果実から取られてるわけじゃないですか、はい、
そうですね、
で結局ユースって言っても、はい、京都から取ってくる人がどれだけいるかどうかわからないですけど、うん、結局うまいやつしか取らへんねやろっていうところがやっぱりね、小学生から見てて見えてるんですよ。
あ、わかります
。そんなチームがね、
はい、
やっぱり支えようっていうクラブには多分、それ2006年とか7年の話ですよ、はい、10年前の、うんうん、話です、
はい、
その時点でそんなこと言われてるやつが今18歳やったらパープルサンガのユースにいると思えないですよ、僕は、うん、その子は ね、
そうだね、
だからやっぱそこからやっぱりちゃんと襟を正さないと、はい、そう、勝ちとか J1 に昇格することをやっぱり、はい、大手企業がついてるだけにやっぱりそこを追い求めてる感じがしますよね。
大手企業がついてるからこそっていうのはめっちゃあると思います
ね。
お金あるからちょっと他から取ってきちゃうんですよね。
そうなんだ。だから俺いつも言うんだけど、お金あるやつは知恵使わないんですよ。お金あるやつは金でなんとかなるから。ジャイアンツの編成見たってそうじゃないですか、
はい、
ね、そりゃもうギリギリいっぱいでさ、上原取ってくればさ、上原使わざるを得ないですよね。じゃあ来年中継ぎからでもいいからジャイアンツのピッチャー支えていこうかって言ったら腐りますよ。
そうですよね、
絶対どうせ上原さんでしょってなりますよね、はい、で上原出ててももう炎上してても、はい、吉野 も自分が取ってきてるから使わなきゃいけなくなっちゃいますよ ね、 すね、だからじゃあやつ若手が伸びないんですよ、
はい、
それと一緒、
全く同じことがね、野球で例えられることが、
うん、野球で僕例えると、はい、みんなねピンとくるっていうか、ね、わざと野球で例えてるんですよ、ね、このリテラシーのサッカーが低いから、
はいはいはい、
決して全然あのリンクしない話じゃない、
うん
うん、だからあのそういうね、あのパープルサンガさんがはもう本当に襟を正してね、今からこうやっていかないとやっぱちょっと長く J3 暮らしは長いかなってやっぱりちょっと思いますね、う
ん、だって僕らの年でサンがめちゃくちゃ強くて、あの伝説のガンバユースを破って全国大会出たのに、その年のあのプロになったやつ角田だけでしたかね、センターバックの。
あ、
もっといたんですよ、ムグルマっていうやつとかも、なんかね、もう中盤にももう一人ちょっと名前忘れてたんですけど、すごいのもいたんですけど、全員違うとこ行ったんですよ。JFL と J、その時 J3 まだなかったから、うん、別のところで実業団みたいなとこに入ってやってて、うん、あいつがってみんな言ったんです。サンガが上げなかったんですよ。だから1年待てないです。
うん、そうなん
だ。サンガは。
で、まだちょっと時間あるけど、はいはい、京都って今度、あの、おこしやす。
おこしやす、京都。
京都。
はい。
あるでしょ、
はい、
アマチュアは実は関西では一番太いんですよ、
ね、そうなんですよね、
京都ってアマチュアは太いんですよ、はい、あそこあのバンブーもあるし
元バンブーなんですけど、
はい、狂犬症、それから思考でしょ、はい、あの起こしやすいでしょ、もういっぱいあるんですよ、あれがね、なんかこう急にプロになるとキャッと細くなるっていうあれはね、あの高校サッカーだって弱くないでしょ、
いや間違いない
です、京都立花だって、ね、
うん、
まあ豊昇高校勝ちましたけどねPK 戦で
親顔がすごいな、
PK 戦で勝ちましたけど優勝しましたけど
自分で笑う時って自慢だからねずうずうしいよね、トーク
すごいっすもう岡野の一人スルーですよ自分で取りに行きましたから、
ね、ラン ウィズザボールだよね、ランウィズザボールポンってダーンみたいな、
ね、まあまあちょっと今日は
とりあえずパープルサンガの、まあ、だらしなさが、うん、こう J リーグの全体のこのまた哲学のなさをちょっと象徴する、うん、一つの最近の事例だっていうことでね、多分さ言い出したらキリがないと思うの、
う
ん、多分 J クラブのさ、うん、そういう不甲斐ないみたいなさ、うん、やっぱこのやっぱ5年10年の低迷、このダゾーンのマネが来る前までの瀕死の J リーグは、うん、それをあのそこに危機感を持たないで90年2000年代ってやってきちゃってるから、うん、J クラブの人たちもファンも、うんうんうんうん、それがの月が今ドーンと回ってるよ、
ね、
で今は逆にダゾーンが来てなんかちょっとみんな助かったと思っちゃってるのが実は勘違いで、うん、あれは貧富の差をさらにつける政策をやってるだけだから、
そうですね、
もうこの2部の下と3部は多分すげえ這い上がるの大変なの、
うん、
むしろ J リーグのJリーグにありつクラブであり続けながら、
うん、
もう一度あのトップ18に戻るなんて、うん、至難の技になるのよ、
間違いないですね、
だから京都なんかシャレになんないと思うよ、
あれになんないよね。うん、
で3部に落ちなくたとしても。
あれさ、でもさ、3部に落ちたらさ、スポンサーの料金変わんないからさ、はい、むしろえれえ黒字になんじゃない
逆にね。
逆に。
可能性はありますよ。
そうなんだろうね。その時に、稲森さんがどう思うからさ、ほとんどあるチームはさ。
じゃあ、鹿児島ユナイテッドのユナイテッドしようって。
だいぶ遠いっす
よ。河野池ユナイテッドみたいなね。
もうあそこホームでやってたからね。
そう。
よし。京都、もともと鹿児島でホームやってんだから。
京都パープルサンガを鹿児島ユナイテッドするって言うて、そうそうそうそう、もういきなりガンっていう
飛び地みたいな、もう
県さえもまたぐ
またぐっていう、
新しいな、ロシアみたいな、
なんか新しい LCC の路線を飛ばせぐらいのね
もうホーム便
20年後に起点で、
だからこれって要するにちょっとサンガはそこまでひどいんだっていうのはノーマークだったから、今日割と新鮮な驚きもあったけど、でも、はい、よくよく聞いてたら、まあそういうことだなと思うね、
うん、
これはじわじわと、こう来てるよ、いろんなクラブに、
うんうん、そうね、やっぱそこをファンがね気づかないと、
そうなの、
あのだやばいんですよ、まあそうですね、ここ本当ね、相当難しいこと言ってるって言うけど、もう本当簡単な話で、うん、やっぱそこをそのサッカーファンが気づかないと、
うん、
本当に野球に例えるとそれはねえなっていうのが結構サッカーでは結構合ってるぞっていうところは、うん、そこがやっぱりサッカーのリテラシーのなさなので、そこはやっぱ僕が憂う怒りのところですね、はい、ちょうど45分に来ましたから、今日はスパイクの話はなし
なしなしじゃあクロージングでね、うん、ちょっと雑談っぽく相当に お伝えなんだけど、起こしやす京都、
うん
で、うん、アミティエだったんです
。知ってる知ってる。
アミティエの前がバンブー、うん、バンブーの前が狂犬、
狂犬、
この代替わりがずっと続いてて、起こしやす京都って超面白特でなのがあるんですけど、
う
ん、匂う話が、
匂う話ですか。
そうですよ、焦げ臭いっす。
焦げ臭いっすか。焦げ臭いっす。あ、やっぱり
これがなんか、はい、うん、匂うなみたいな。
起こしやすを調べていくと、まあなんかその公安が動き出しそうなね焦げ臭さがあるんですよ。
なんかやっぱりもちろん J クラブも関西にいろいろあるけどさ、やっぱり関西の地域リーグとか社会人クラブにもやっぱりいろいろ関西って独特だなって思うことがあって、う
ん、あるある、
例えば FC 大阪とかいろいろ僕ら界隈では、うん、なんかね、妙なみたいな話多いじゃない、うん、そういうのがちょっと今の京都話を聞いてて起こしやすの話も出た。
いや関西って独特だからね、
関西ってね、やっぱファンの気質もね、うん、あるんだよね、独特なものがね、うん、だからファンが変わらないからクラブが変わらないってよく僕らでは哲学として言うけどさ、関西人のこうなんていうか作り出すサッカーカルチャーというかサッカービジネスって、うん、なんかやっぱり僕ら東京方面にいるとちょっとやっぱ違うねっていう感じる、
ね、匂うよね。
だからもう多分京都パープルサンガが今一番良くないのはボケが面白くないんですよもう突っ込みやすい、突っ込んでちょっとスッキリするような負け方だったら意外に囲まないっていうね、バスとかも、ね、なんでやねんって言って気持ちよくなったら別に負けでも帰れるんですよ。
ああなるほど、
なんでやねんが響かないボケをしてくるから、そんな面白くないボケいらんわってなって多分囲んじゃう。
なるほど、ね、
難しいです、突っ込み文化なんで、
ね、
うん、あとは雑談なんですけど、また次回とかでゆっくり話すけど、うん、自衛隊サッカー大会行ってきたの、
うん、じゃあそれじゃ次に話そうよもうライト君、飛ばし
じゃあこれ次週、うん、じゃあまた次週ライト総長がお休み会にな
る会にして
じゃあ次週もいないの。
いやだからもう今から次週取っちゃう、うん、
いや日本撮りだってこと
だ、日本撮り言うんじゃないよお前、
明かしちゃったよ
え、はい、日本撮りなの？
でね、散々この今回の多分181回目の放送、自己紹介も全くしないままずっと喋ってるから、ね、最後の締めぐらい、最後、はい、総統が締めてくれれば。
はい。
じゃあ、今宵はこんな感じで、
はい、
今日、
お送りしたのは、
お送りしたのは、オットナー参謀長と、
マスメラス松田と、
はい、どうぞ。
バモ。
バモちゃんと、はい、そして、
真のフットボール革命の指導者、ロック総統である。はい、
どうしとくん、結集せよ、
これは革命である。